毎月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は併設連携校富岡小学校富岡中学校の開校から1年について、富岡町教育長の岩崎秀一さんに伺います。こんにちは。
はい、こんにちは。
まずは開校から1年を迎えました。今のお気持ち、率直にいかがでしょうか。
はい、この1年はですね、新型コロナウイルス感染防止対策を講じての教育活動でした。もうともく児童生徒の学びを止めることなく計画的にできたので、まずはほっとしています。
まあ、1年というふうに私お伝えしましたが、実はこの取り組みというのはもう継続してたわけですよね。
そうですね、平成30年度に富岡町で学校を再開した時から実践してきたところを評価改善しながらずっと取り組んでまいりました。
併設連携校なんですが、特徴、メリット、課題を教えてもらえますか。
はい、これですね、子どもの方からすると、小学生はですね、中学生の姿に尊敬とか憧れとか安心感を持ちます。で、中学生は中学生で小学生がいますから、自主自立、責任感、向上心を持って学校生活を送るということが最大のメリットです。あと、先生方にとってみれば、小学校の先生が中学生に、中学校の先生が小学生に授業するんですね。そうするとそれぞれ、子どもの特徴が分かって、その後の学習指導とか生徒指導にすごく役立っているということになります。
課題は何か見えてきましたか。
課題はですね、やっぱり教職員の意識改革です。普通は小学校、中学校、学校別々なんですけども、一緒にいるわけですから。ですので富岡ならでは の教育を推進していくために、同じ校舎で、小学生、中学生一緒に学ぶ意義、メリット、デメリットを理解した上で教育活動に当たることが重要になるから、やはり一番は教師の意識改革です。
前回もお話しいただきました自校での給食、評判はいかがでしょうか。
はい、これはですね、もうともかくできたての温かい給食、そしてですね、さまざまな郷土食も出ます。またバイキング給食もあります。子どもたちも先生方もおいしいと言ってます。
そしてこの話も去年していただきました放課後児童クラブなんですが、改めてご紹介いただいて利用状況をご紹介いただけますでしょうか。
はい、令和4年3月から旧富岡第二小学校体育館で運営しています。児童クラブはですね、小学1年生から6年生までの子が利用することができます。開始日は学校の登校日、土曜日、長期休業中ということになります。で、登校日はですね、子どもたちを小学校から児童クラブまでスクールバスで送り届けているということになります。で、活動内容は、宿題などの学習活動、体育館でのボール遊びやマット運動、あと室内でのボード遊びなどが中心になります。またサッカー教室、音楽教室などのイベントも定期的に行っています。あと、これからの計画なんですけども、富岡小中学校の西側に新施設の整備を計画しており、令和6年の春には新しい施設に移転する予定ですので、楽しみにしてほしいなと思っています。
新しい施設を作っているということは、結構多くの方が利用されているということですかね。
そうですね、今全児童46名いるんですが、その半分の23名が登録しています。
さて、新年度なんですが、どんな取り組みをして将来の展望はどのようにお考えでしょうか。
はい、ともかく新設富岡小中学校の1年間を振り返って、子どもたちが持っている力をさらに伸ばすための取り組みをしていきたいと思っています。そのためにはまずは一番は授業ですよね。誰一人取り残すとない、一人一人に応じた授業を目指していきます。そして小中併設型小中連携校の良さを生かした学校行事も工夫していきたいと思います。そこで、復興の最大の拠点は学校であるという考えのもと、コミュニティの拠点となる学校を作っていきます。子どもの力で町を元気にするという方針のもと、自ら考え判断し行動することができる子どもの育成を目指して、明るく元気な楽しい学校を作っていきますので、皆様の応援をよろしくお願いします。
最後に、富岡町の教育について詳しいことを知りたい方はどちらに問い合わせればよろしいでしょうか。
はい、富岡町教育委員会の教育総務課、そちらの方まで連絡いただければと思います。
今月は併設連携校富岡小学校富岡中学校の開校から1年と題しまして、富岡町教育長岩崎修一さんに伺いました。教育長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
変わりまして、富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報なんですが、今月は那須美さんがね、この前、富岡ワインドメイン のお手伝いに行ってきたということなので、そのお話をぜひこの時間にしていただきたいということで、4月の頭に行ってきたんですね。
そうです、4月 の1日2日土日2日間その苗の定食のイベントがありまして、もうだから、富岡の駅側、駅の、東側なんですかね、もうだいぶねワインのその、に使うブドウが植えられて、去年から僕もちょっとお手伝いしてるんですけど、1年目のがねやっぱだいぶ育ってきてね、今年はさらに本数増やすということで、2日間で、500本ぐらいかな、植えたのかな、300本ぐらいか、300本強かな、植えて、
これ富岡駅で降りたらすぐ分かる、
もうすぐ分かる。だから僕らも定食作業してる時に常磐線通ったらみんなでこう手を振りましょうっつって一緒に、でちょうどね土曜日は、山本町長も、参加されてて、一緒に作業もさせていただいたりして、
だから
町
長にそうですか、
あれだったら只見線はね、只見線を見たら皆さんでね町民が手を振りましょう、条例じゃないですけど、そういうのがあるから、なんかじゃあ常磐線通ったらワインドメニューの人たち、ワインの そのお手伝いしてる人たちも手を振りましょう、条例作りますかみたいな話したら、いやその前にワインで乾杯条例かなみたいな
言って
た。来た方はね日本酒でね乾杯条例あったりもするんで、なんかそんなちょっとねワインを絡めたそういうお話とかもできたりもして、で今回これからどんどんまた補助を増やして、全部でね、1万6000本って言ったかな、ぐらいをそのワインのブドウを植えるっていうプロジェクトになっていくっていうお話 で、で来年のになったら一応今年の春夏過ぎぐらいにそのワインの醸造所も、その一角に畑の一角にできるっていうお話になっているので、
いや未来が広がってくる話ですよね。
そうなんですよ。でだからそこで醸造したものも、今度は、まだ今はね川内に持ってって醸造してるので、富岡醸造にもできるっていう話になって、
さあラジオ機の皆さんはね、そのもちろんブドウを作っている様子もご覧いただきたいですし、富岡行ったらどんなものがあるんだろう、例えば小さいお子さんはわんぱくパークというのがヨークベニマルの横にありますので、富岡わんぱくパークは今日は火曜日なんで休館日ですが、火曜日以外は営業しております。午前10時から午後6時まで小さいお子さんが楽しめる施設がございます。それから、富岡町役場のすぐ近くには富岡アーカイブミュージアム、こちらについては富岡町を知ることができる、そして震災でどういうことが起きたのかというのが分かることができるアーカイブミュージアム、午前9時から午後5時まで毎週月曜定休でありますので、ぜひこういった施設も立ち寄りながら富岡町を知っていただきたいと思います。富岡アプリ、町のタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されておりますが、この富岡アプリ、富岡町のホームページでもこの放送はお聞きいただけます。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。